さあみんな、今日の授業はボードゲームよ。ホラボド。
スケベかな、きっとあの子はスケベかな。はい、
え、
始まりましたホラボド。このラジオは
ちょっと待ってください。
お、はい、何ですか。
今の何？
あ、今のですか？あれお二人知らないですか？はい、
しかもなんかすごい単語が二つ並びましたけど。
ええ、もう一回言ってください。
もう一回。
スケベかな、きっとあの子はスケベかな。
何絶望してるの？
これね、今あれなんですよ。二人は知らないかもしれないですけど、
はい、
ボードゲーム川柳っていうのがね、はい、今第3回が開催されてまして。
それ第3回？
そうです、第3回目ですよ。
へえ、そんなのあったんですか、
ね、なんで知らない、どんだけアンテナ張ってるんだよ。
ちょっといいですか、もみさん。
はいはいはい。
今全然あのボードゲームかかってないですけど。
一体何の川柳？スケベ川柳でしょ。
スケベ川柳ってなんだ。
スケベ川柳なんかタモリクラブ的な感じですよ。
スケベ川柳。いやもうそう、あ、もうこのね、そう、もう今ね、急にそのボードゲーム川柳から始まりましたけどね、
はい、
私はもう今ね、いかんとしがたい。
はい、
もう一つもう本当に激おこぷんぷん丸ですけど、
何でしょうか
ね、ちばみさん、
はい、ああ、
ね、
あれですか、
まあ今ね、まあお昼のね、もう何時ですか今、15時半、
はいはい、
でも私が収録するから集合してって言ったのが、
はい、
13時、そして、まあ、結局、まあ、かおりさんの都合もあるし、
はい、
ね、まあ、13時半からにしましょうっつってね。
そうですね、かおりさんがあの夜からね、飲み会だということ
で、そうそうそう、なんか合コンかなんか知らねえけど、飲み会があるからっつってね。ほんでなんすか、今15時半ですよね、かおりさん言ってください、何しました。
ええ、
寝坊いたしました。
最低
最低
最高
に最低。
この豚野郎、マジ野郎だよ野郎。
いや、そこは甘
じゃねえよ。野郎だよ。
まさかこんなことになるとは自分も思っていなかったんですよ。
最低ですよ。
最低だと思います。自分だけは最低だなって思いました。
まあ、100歩譲って、あ、仕事で遅れましたとかね、はい、ね、なんかあったならいいんですよ、はい、ね、なんかちょっとね、車で走ってたらおばあちゃん引いて、はい、病院に送ってましたとか、それならいいんですよ、
はい、
ね、
そうですね、
寝坊って。さあ、これはもう本当にいかんとしがたい。
そうですね、ちょっとね、うん、申し訳ございませんでした。ちょっと今日の意見は反省しております。
お、
はい、
じゃあ、今回はもうその罰としてね、
はい、
はい、2つ選択肢があります。
ん、
1つはもう今日ずっとブタオさんって呼ばれるか、
はい、
もしくはもうこのラジオを持って、
はい、
電話番号を発表するかどうか。携帯の、あ、待って、アドレスでいい、アドレスは発表、どっちか、どっちかで、
後者リスク高。
大丈夫ですよ、いける、応援メッセージが来ますから。どっちがいいですか。
いや、前半でお願いします。
じゃあ今回はもうブタオさんで、
はい、ブタオさん、
はい、
はい。
これ
はもう本当ね、ある意味豚尾さんですよ。
はい、
うん、ね、まあ、モテラジっていうね、
はい、
有名なポッドキャストのね、まあ、パーソナリティも豚尾さんっていうね、
はい、
非常にね、有名な方がいるんですけど、
はいはい、
まあ、その方とは違う意味で、
はい、
うん、
豚尾という意味
で、クズ的な意味でね、豚尾さんと呼ばせていただきますけど、はい、じゃあそんなね、豚尾さん、
はい、
ね、豚尾さんとチパミさんは知らないかもしれませんが、はい、ボードゲーム川柳、
はい、
はい、
ね、そうですね、
はい、
読み上げていただきましたね。
はい、はい、そうなんですよ、はい、ちょっとね、お二人にもね、今考えていただきたい、ボードゲーム川柳を。
ボードゲーム川柳です
か、うん、
ボードゲームにちなんだ川柳です。まあ、そもそもこのボードゲーム川柳とは何かというとですね、はい、テーブルゲームインザワールドね、小野さんのね、まあ、お世話になっておりますテーブルゲームインザワールドが主催で、行われている第3回目のボードゲーム川柳が、まあ、開催されているんですが、
はい、
まあ、こちらの募集が1月の18日まで、
はい
はいはい、やっております。で、これはもうボードゲーム関係であれば内容は自由、ね、幅が広いですよ、はい、もうね、もうキャッチする側も大変でしょうけど、で、一人何作品でも投稿が OK、
はい、
うん、
何本でも、何本でも送っていい。であれですからね、審査員の方は、風花さん、
はい、
田中間さん、それから、まあ、大佐、メビウスママ、
はい、
それから、ボドバラの大橋さん、そして、小野さんですね。
豪華メンバーですね。
豪華メンバーで決めるわけですよ。
それはもう3回目にもなる。
そうです。
知らなかったですね、小野さん。
知らなかったですね。
はい、 どんだけあんの、だだめだぼ豚おまじ。お前
豚を知らなかったです。
本当知らなかったよ。
受け入れた。
はい。
はい。
じゃあちょっと豚をさんなんか考えた？今考えた？
豚をさん。
言ってみて言ってみて。
ちょっと待って。考えた。
はい、じゃあ言ってみてください。はい、じゃあ、
はい、
豚尾さんからのボードゲーム川柳どうぞ。
ミープルを積んで楽しいインスト中。
はい、うん、なるほど。クズ発言。最低ですね、人がインストしてる
中。今ふって思う。いや、あの、うん、いやね、ついついミープルを見ると、積みたくなりませんか、
うん、ならない。
なりますよ。
なりません。
なりますよ。なんか、うまく
積みたい。そんな子供みたいな、そんな子供みたいなことは考えない。
いや、かおりさんね、あの、インスト中には、
うん、
あの、ミープルが組体操してるんですよね。
してますね。
だいたい。インストしてるなら聞けよ。
だいたいなんか積んである。
困ったわ。もういい。はい、ちぱみさん、ちぱみさんどうぞ。
私ですか？
はい。
いきますよ。
はい。
ヒゲ生えた、
うん。
親父に今日も、誘われる。
ああ、どういうこと？
え、どういうこと？え、ちょ、それは。
もう一回言って、もう一回言って。
それは趣味の方じゃなくて。
ひげ生えた。
何？ひげ生えた。
うん。
親父に今日も誘われる。
よく搭載出た。
バイバイバイ。あれ、これスケベ川柳かなんかですか？やっぱりそっちですか？
いや、はい、よく私は突っ込みましたね。
え？
いや、だから、うん、あの、パッケージですよ。
パッケージ？
パッケージって何ですか？
いや、イスタンブールとか、ムガルとか、
うんうん、
あの、ヒゲ生えたいい親父が大抵ある。
ボックスアートね。
そうです。
はいはいはい。
ボックスアートです。
ボックスアート、いやー。
あー、なんか、はい、ありましたよね。なんか、ヒゲの
生え
た、
まあ、ヒゲのっていうか、
おっさん
が描かれたボードゲームは、基本名作であると、良作であるとっていうね、まあ、通説があるんですよ。
はい、
ね。まあ、業界内ではね。
なるほど、
それを、言ったのがその川柳ですね。
そうです。
おじさんが誘ってくると。
はい。
なるほど。
今日も私にいい顔して。
びっくりしました、ちょっとしま
い
ました。
いや、直接的すぎて全然わかんねえよ。
どういう直接ですか？
スケベ川柳引きずってるのかな、
うん、そう
な
の、スケベ川柳。
お二人が邪推しすぎなんですよ。
ああ、じゃあね、私もね、ちょっとね、思い浮かびましたんでね、言っていいですか？
あ、どうぞ。
はい。じゃあ、収録をやっててボドゲ遊べない。ありがとうございます。
心理。
そうね。
心理です。
もうこのコラボドを始めてからというものね。
はい。
これの準備とね。
はい。
あと編集とね。
はい。
収録でね。ボードゲームできる時間がなくなったっていう。
あ、やっぱりそっちの方が。じゃあやめますか。
やめますか。まあ、その時はね。さらっとやめてやろうかなって思わねえ。私はね、ほんとね、そうやってね、軽く考えている、ポッドキャストのね、パーソナリティに対してね、苦言を呈したい。やるからには本気でやれと。
やれと。
うん、そう、ほんとに、
はい。
軽い気持ちでやめちゃいけない。
そうですか、ね。
と思っています、
はい。
私個人だけです。はい。はい、はい、じゃあ、かおりさん他にあります？
他に。
うん。
なんだろうな
ぁ。これ、順番に回っていくシステムですか？
そうですよ。いいんですよ、なくなったら次行っちゃいますけどね。
え？
うん。
いや、なくなったらなんか負けた気がしますね。
じゃあ、チュパミさんどうですか？
私ですか？
はい。
はい、整いました。
うん。
ミープルを、あなたと二人、並べたい。
やっぱスケベ川柳やうわーミープルって入ったけど。
はい？
いややっぱね、違いますね。
結局スケベ川柳でしたね。
ちょっとほっこりするような気もしますけどね。
ミープルって、ミープルっていうのもなんかちょっとなんかあれですよね。
え？
なんかそういうエッチな用品
ちょっとやゆ、うん、ちょっとやゆしてる。
リアルミープルですか？リアルミープル。
ちょっとリアルミープル。リアルミープルって何？
人間。
並べた意味よく余計分かんなくなるわ。はい、じゃあカオリンさんどうですか？
じゃあ、
うん。
見つめれば運がくるくるもみの顔。
どういうことよ？
嫌ですよ、これですよ、うん、なぜか例えばなんか引いたりとか。うんするときカードとかあるじゃないですか。ご覧
の
とか
ね。
テーベとかね。モミさんの顔を見ながらすると、なぜかいいものが来るっていうジンクスがある。
ね、まあまあ確かにね、そういう話よく言われます。
すごいんですよ、本当に。
ただ今だけに限って言えば、本当もう怒りの顔で見てますから。
やばい。
ね、
やばい、いつもは菩薩のようなのに。
いや、そんなことないですよ。ビリケンさんのようですよ。
ビリケン。
誰か見
て。
ミリケさんに行きます、
ね。今日だけはもう豚尾さんにすごく冷たくしますからね。じゃあもう、もみさん最後にして。
まだあるですか？
あ、本当ですか？
はい、もうじゃあこれ最後にしましょう。
はい。
はい。ホラー映画、ボドゲと両立、無理がある。ありがとうございます。
自覚してたんだ。
心理。
そうですね。そうですね。
いつから自覚してたんですか？
あ、冒頭です。 このね、この長いラジオのね、はい、歴史の中の冒頭です。
はい、でも、あれですよね、あの、思ったよりも、その、ホラー映画好きな人と、
うん、
あの、ボードゲームが好きな方だって、
うん、
かぶってますよね。
かぶってる？
はい。
いやいや、まあ、あんな1割、1割ですよ。
あ、本当
ですか？本当に。まあ、確かに、鍋さんとか、田中間さんとか、かぶさんとかね、いろいろね、ホラー映画も好きな方いらっしゃいますけど、うん、
いらっしゃいますね。ね、
まあ、その一部ですよ。
そうですね。観客のホラーの部分を聞いてくださってる方が一体どれぐらいいるのかなって思ったりしますね。
そうそうそう。それ飛ばされてる
前後半に分けててよかったですね。
そうですね。もう本当、あ、もう分かった。じゃあ今回は、もう、ホラーの、そのパートの最後に、
はいはい、
もう、豚尾さんの喘ぎ声入れときましょう。喘ぎ声4分間入れてる。
いや、4分もですよ。
イエス。
しかも、私の喘ぎ声。
イエス。
なんで欧風なの
洋風のエグい。
私そんな洋物なの。
ああっつって。
イエス。しかもなんかリアルでイエスって。
イエス。イエス。
それ4分も入れるんですか。拷問。
ね、須蓋さんもやってますね。
え、須蓋さんそんなことやってるんですか。
あれ違うのかな。
須蓋さんそんなこと言ってたんだ。
はい、まあそんな感じで始まりましたホラボド。
はい。
はい、こちらですね、うろ覚えでしか語れない3人が、
はい、
好きって気持ちだけで。ボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ブタオです。
ジュパミです。
イッフーイエー。というわけでね、
はい、
もうね、編集点を露骨に作ってやりました、このね、文言入れてやりましたが、はい、第35回ということで、はい、はい、最近どうですか、何かありました
最近。
最近。はい、もう遅刻したこと以外で。
以外で。
以外で。
あ、でもまあ、これとりあえず言っとかなきゃいけないんじゃない。あ、でもあれはですね。
あ、そうですよね。カモリーさん。はい。
はい。
なかったんですね。
言
って言って。
何ですか、
あれ、あれって、あれって。
いや、
ですか、
いやいやですよ。
結婚、何
しないわ。
あ、しないの、
しないわ。
結婚しますじゃないの。
しないわ。豚はしないわ。
あ、そうだね。そうだね。
豚をで
いい。豚をさんはしません、
ね。いや、あれですよ。今回、年明けて一発目の収録なんですよ。
はいはいはい。
ですのでね、私たちは明けましておめでとうございます。
ああ、お互いに。
はい。まあ、うん、ね、放送は一
番。本当はもっと綺麗な気持ちでね。
はい。
あ、ちょっとカオリンさん、明けましておめでとうございますとか。ね。
ええ。
もうそれこそね、なんかこう、なんですか、着物着てね。
ええ。
着物着て
しずしずとね。まあ、こう、両指、
ね。心に着物ね。
ね。ね、
両指、
うん、両指こうつけてね。
三つ指ね。
モミさんなんか、あやふやですね。
三つ指ね。
お正月。
つけてね。
はい。
おせちなんか食べながら。いうところが、
お寿司食べながらなの。
食べながら
食べながら、
はい、
やるつもりが、
はい、
もうそんなもんじゃないからね。
いや、それ13時半に来たとしてもやりませんよ。
怒りを収めてくださいよ、もみ様。
はい、
はいはい、でところでかおりんさんどうですか。
最近、いや、もう新年始まってから仕事がもう忙しくて何もなかったですよ。
は
あ、何にもなかった。
何にもなかった。
何にもなかった。
うん
です。
おい。そんなん言ったら私もちぱみさんもそら忙しかったですよね、新年早々ね。もう残業残業ですよ。
あれでもあれですよね、
うん、
帰省されてたんですよね。
もちろんもちろん。
新年はね。
そう。
なんかいろんなとこ行かれてませんでしたか。
行きましたよ。もういろんなとこ
行かれてました。どこ行かれました。
あ、それ言えねえな。言えねえとこいっぱい行った。
びっくりまさかってスケベ川柳言った
ね。
言ったのかってやっぱり
なんかツヤっとしてるなと思ったら
まさか。
いやー、もうね、やっぱり同郷のね、まあよしみとね、まあいろいろ遊びましたけどね。
いや、でもいいお正月ですね。
いいお正月だったのかな。
気がついたらタクシー乗ってたみたい
な。そうです。あと温泉に行きまくりましたね。
おお、
9回以上行きましたね。
え、はい、ほぼ湯通じじゃないですか。
ほぼほぼ前に。ほぼ前に。
すごいですね。高田ツヤツヤしてるんですか。
そうですよ。
なんか肌すごいいいですよね。
でしょ。
なんかいつにも増して、ちょろってしてるの。あ、ちょろツヤツヤしてるんで、確かにツヤツヤしてるんですけど、
はい、
ちょろってしてる。
してますね。
ヒルヨンってなってる。
ヒルヨンってなってるの。
もう来た。温泉はいいですよ、お肌に。
すごいですね。
はい。
さっき9回も入った人の説得力がある。
それに機械も豚尾さんのお肌だったらもう。
もうね、死んでます
から。下り坂じゃねえかよ。
今死んでますから。
ボロボロやん。
そうですか。
どうした
ボロボロですよ、もう本当に。今ちょっとね、今ちょっとひどいんです。
やばい
よ。エステに行くのが夢ですよ。
グルドみたいな顔
になって
るよ。
グルド、
ぶつぶつ。
マジでそんなひどいんや。
身長もグルドに
似てる。豚であり、グルドであり。
頭飛ばされる。
いけないけど。
いつもよりも、ツッコミがおとなしい。
いけないけど。
気使ってくれてるから。
気使ってます
ね。ちょっと今ね、
はい、
申し訳ないなっていう気持ちが満載ですから。
ね。で、まあそんなところでチュパミさんどうですか。
あ、私ですか。
はい、
私はあの実家に帰省してて。
あ、そうです、
うん、
そうなんですよ。で、あの姪っ子と めいっ子5歳なんですけど、
あ、めいっ子5歳かわいいですね、
かわいい、
ね、
盛りの、うん、で女の子ね、
盛りの、
うん、盛りのね、うん、でその子と、
うん、
あの羊さんをやりました、
うん、
おお、
羊さんといえば、
はい、
あの
鍋の企画の、
はい、
はいはい、あれは名作ですね、
5歳のこと、5歳のことってできるんですか、
できたんですよ、
あれね、5歳からなんです、
はい、
最初年齢5歳から、
5歳ってだってまだ小学生、うん、こう上がってないですよね。
上がってないですね。で、あの足し算はかろうじてちょっとだけできるんですけど、まあでもあの数えながら一緒にやったんですよ。
楽しかったですか？
もうなんかもうあの子、その子はね、もうすっごいテンション上がっちゃってね。もうなんか
あの子、その子、
あ、
名前その子っていうんですか？
いや、もうちょっと名前は出せないです。恥ずかしいんでね。
あ、そうなんですか。
その子、
あの子その子。
そこ拾います。
笑っちゃう。
いや、まあ、鈴木、鈴木かな、
うん、違います。
あ、違います
。そんな知らないです。
あ、そうです
。太陽の下でね、もう元気にはしゃいでるんで。
おぉ。
辻さんですか。
もうそれでもなんかテンション上がっちゃって3回やって、
うん、
でもその後もなんか上がりきったテンション収めきれなかったんですよね、きっとね。
はい。
なんかもう踊り出しちゃって。
踊り出しちゃった。かわいい、その子。
かわいい。ボードゲームでテンション上がりすぎて踊っちゃうみたい。
かわいい。その子踊っちゃう。
その子踊っちゃう。
うわ
で、帰り際にあの、もう一回やろう、もう一回やろうって言われて。
わぁ、かわいい！
いや、もうすごかったですよ。
いやー、でも、虜にしたんですね。辻さんがね。
もうこれから徐々にはめていきましょう。
い
いおー、すげー。
ボードゲーム、ボードゲーム女子になるっていうね。
大事ですよ。やっぱりね、ちっちゃい子からやっぱりね、ボードゲームは浸透させないと。ね、これはもうね、
うん、
はい。もう、すごろく屋さんのね、丸田店長も言ってるし、ね。あのレベル5のね社長も言ってますけど、ちっちゃい子から育てないと市場は成長しないんだと。
うーん、
汚ね、大人だけでやってたらよくねえんだよ。
汚ねえんだよ。
まあ確かにそうですね、うん、ちっちゃい頃からやれば自然と大人になっても、うん、ね、やろうって友達としてまたやろうとか簡単に言えます
よ
ね。
そうですね、
そういうこと。お金を持ってるのは大人だけど、うん、ね、未来に投資するなら、ね、はい、子供たちいいこと言うな、うん、
いや、いい新年からいいこと言いますね。
本当だよね。
さすがです。
まあ、そんなね、正月ですが、はい、実はですね、イエローサブマリンさん、
はい、
ね、
はい、
はい、カブさんがね、はい、勤めていらっしゃるイエローサブマリン、はい、RPG ショップの方でですね、なんと、ホラボド福袋というのが販売されまして。
ホラボド福袋？
そう。ホラボド福袋ですよ。
え？どういうことですか？
私たちが勧められてんの？
そう。
何詰まってんの？
いや、豚尾さんの生首入ってますよ。
マジで？あ、あの、それ袋染みちゃうから。
そうそう。
で、なんか、じわーってなってるから。
でももう、
油紙で。
いわゆるハズレだから、中でグルドかよって。
わ、グルドになってる。
グルド入ってんじゃねえかよって。
誰か喜んでくださいよ。
グルド入ってて喜ぶやつじゃない。
シャフー。
いやー、それがね、まあ、はい、いわゆるその、ボードゲーム福袋。
はい。
まあ、こちらはもうね、まあ、いろんな店舗さんでやられてるんです。イエサブさん以外でも。で、その中でイエサブさんは、まあ、いろんなキーワードをつけて、
キーワード、
はい、その福袋に書いてあるんですね、
はい、
何々っていうのね、はい、まあ、例えばテーブルゲームインザワールドって書いてあったら、
うん、
まあ、テーブルゲームインザワールドで取り上げられてるものとか、
うんうんうん、
そういったもので集めてるんですけど、
あ、なるほど、
ホラボド福袋の中にはホラボドで
紹介した
もの何か、
おお、
私もよく知らないんですが、
はい
はい、
はい、でもう、完売したみたいです。
おー、あ、なんか嬉しいですね。
よかったですね。
何が入ってるんでしょうね。
何でしょうね。
今までこれだけ数を重ねてきて、結構いろんなの紹介したじゃないですか。
う
ん、
そ
うですね。その中から一体何が入ってる、
そうですね。あとね、カブさんが言ってたんですけど、
はい、
なんかね、ホラボド知らなそうな人が買ってったって言ってました。
なんかちょっと悲しいです。知らなそうな人って何ですか？う
ん、それ、あ、いらないサイズとかね、重みとかで。
聞いてなさそうな人。
ああ、カブさんもいよいよそういうのがなんか分かるよ
ね。分かるよね。カブさん使う
かも。さすがですね。あの天然で持ってらっしゃるんです、
はい、
すごい。
もうね、店員の鏡なんでね。
さすがですね。
いや、でも完売したってことで。
まあ、いいこと
ですよ。嬉しいですね、
はい。
貢献できたっていうことは。
そうですね。
まあまあ、二袋しかなかったみたいですけどね。はい、では続いてのお話ですが。
はい。
はい。お二人はもうね、もう知ってると思いますが、インターネットラジオ、新しくですね、うん、岡本信彦のアナログゲームを教えてあげるが始まりまして。
はい。
はい、こちらがですね、まあ岡本信彦さん。
はい。
ね。もう有名ですね。もう相当有名です。まあ、例えば、
はい、
まあ、青のエクソシスト。とか、
はい、
あと、神様ドールズ。のアニメの方の主人公の、 声優さんなんかやられてたり、あと最近ではハイキューとかバクマンでも、はい、登場されている。
素晴らしい。
もう今を駆け抜けるですね、もう若手声優ですよ、
うん、若手になるんですか。
いやどうなんでしょうね、もう数だけで言っても半端なくこなしてますからね。
すごいですね。
まあ、どこまでが若手か分かりませんが、まあもう有名で、もうそれこそもう、
そうですね、
ね、もうファンもいっぱいいますから、
い
らっしゃいますね。
うん、まあそのね、岡本信彦さんが、まさかですよ、アナログゲームの、まあ、ラジオを始めちゃいまして。
おー。
わお、困った。これ、困ったよ。
ね。戦国時代に。
戦、このポッドキャスト戦国時代の、ね。まあ、いろいろ出てきてるじゃないですか。ね。まあ、豚の鳴き声さんもそうだし、コカと奥さんもそうだし、ね。まあ、最近で言えば、イカとリニョリさんのね、いかがわしいね、いかがわしいラジオね。
はい、しかもちょっと伸ばしましたね。
イカとリニョリさんが、いかがわしい。
いかがわしい。
ラジオとかね、始まってる中で、
はい、
いやもうちょっとガチ勢というか、まあ言ってしまえば私たちなんかもうクズ以下なんで。
そうですね、消せば飛ぶ。
今は本物ってやつです
ね。
本物です、うん。完全に本物のラジオ。はい。はい、まあこちらが、毎週火曜日、23時30分から24時に、配信というか、まあもう放送ですね。
はい、そう
ですね。要はリアルタイムで聞くタイプのちゃんとしたラジオなので、はい、ポッドキャストのように後から聞いたりとかっていうのを前提でやってるわけではありません。
はい。
うん。まあこれね、どうやったら聞けるかっていうので、ちょっとね、ツイッターでも話題になってたんですけど、ちょっと特殊なんですね。
ほうほう。
あの、AG モバイルっていう、
はい、
アプリを、はい、ダウンロードしていただいて、こちらから聞けます。
あー。
はい、この超 A&G プラス I って書いてるんですが、これ読み方合ってるのかな？まあ、これの、まあ、その時間にプレイボタンを押すだけで聞けます。はいはい、
あ、その時間を押すんですか？
そうそうです。はい。今もここね、今目の前ありますけど、はい、プレイボタンポチッて押したら、今 Now on Air って書いてある、ものが聞けると。
あれなんですね、アプリだけど本当のラジオみたいな。
そうです、そうです。
はい。
しかも動画だったりするので。
あ、そうなんですね。
これよりレア度が高いなっていう。なんでしょう、もう感じでしょと思ってたらね、はい、あの、調べた YouTube にもう上がってましたけどね。
早い。
第1回がね。
さすがですね、
うん。これ上げていいやつなのかなわかりませんけど、はい。はい、上がってました。まあ、気になる方はちょっとね、はい、岡本信彦のアナログゲームを教えてあげるっていうね、はい、これを検索していただいたら、
はい。
はい、いいかと思います。
あー、すごいですね。
すごいですよ。
いよいよ来ましたね。
うん。これをね、
はい、
まあ、私ちょうどそれ聞いてね、
はい。
ね、もちろん聞きましたよ。はい、まあ、非常に面白かった。
うん、うん。
すごろく屋さんにいてね、まあ、丸田店長とね、イチゴリラを遊ぶっていうね。
はい。
へ
ぇ、まあ、で、また、あの、なんちゃってじゃないんですよ。
はい。
岡本さんが。
はい。
本当に、まあ、アナログゲーム大好きな方で、
あ、
もうそれこそ、あの、将棋とか TRPG にもね、あの、造形が深いらしくて。
へぇ、
うん。だから、もともとそういったね、まあ、そういったものを集めたり、遊んだりしてて、で、声優さんって結構、アナログゲーム好きな人多いんですよ。
はい。
ね。知人でも結構多いんで、まあ、その中でも突出して、岡本さん、まあ、知識もある。らしく、まあ非常に内容もね、あの濃密なものだったんで、まあそれ聞いてもらったらいいんですけど、まあそれを私聞きながら、
はい、
ツイッターの方でね、はい、ホラボド公式アカウントの方で、
はい、
まあね、冗談ですけど、
はい、
いや次のホラボドは、まあちょっとイチゴリラを特集するか、
は
い、岡本信彦さんを特集するかってね。
岡本さんも特集するん
だ。ただいま検討中って。
はい。
ツイッターね、
はい、
ツイートしたんですよ。
はい。
ね、そんなんね、その、言ったらホラボドのファンがね、それ見てね、何言ってるんですかみたいなを求めてたら、
はい、
えらいことに、えらいことになりまして、もういろんな岡本ファンから、ね、
はい、
あの、ま、リツイートと、
はい、
あの、フォローの嵐。ギャー
ギャーそんなに、
はい、待ったと思って、
ネットを
遅くやらないよって、やれないやれない、いや、やっちゃった。
さすがですね。
はい、
今これ。ファンの力を舐めちゃいけない。
今もしファンの方聞いてる人はもう本当もうブチ切れてるでしょうね。
はい、
わけわからん川柳聞かせやがって。
なんだこれ。
岡本さんの特集かと思ったら、はい、全然次元じゃねえかってね。
申し訳ないっす。
しかももう結構、その話から結構経ってますからね、
今ね。そうです、そうです。
今か今かとずっと岡本さんの話を待ってた。
やります。
まあそうですね、中途半端な知識では
そうなんですよ、
で、できないですよね、
これね、いや、私も、まあ、ぶっちゃけ青のエクソシストもすごい好きだし、はい、もう前話見ましたよ、
はい、
ね、もう、もう岡本さんの声、はい、あってこそのね、はい、もう青のエクソシスト感、
ね、
はい、うん、やっぱね、奥村凛といったらもうね、はい、あ、この人でよかったねってね、はい、思うぐらい、まあ、はい、私も岡本さんに対してもちろん応援とかありますけど、そういうことをファンに向けて語っちゃいけないんだ。
その通りですね。
下手に突っ込むとね。
そうです。あの、そこは、あの、入っていい人と入っちゃいけない人がいます。
各自聞いてんじゃねえか。
はい、そうですよ。
私は、そこまでは、突っ込めません。
ファンの方々は愛がありますからね。
そう。
はい。
そうなんです。
私みたいな、にわかが入っていい領域ではない。
と申し訳ない。
はい。
はい、
まあ、ただですよ、これ終わった後に。
はい。
ちょっと怖いですね、ツイッター。苦情が来ないことを言ってますね。
いえ、まあ、心広いですよ。岡本、ね、そんなね。
まあ、でもそうですね。
そうそうそう、岡本さんのファンがね、そんな。
まあ、あわよくばね、その中からね、まあ、ちょっとは聞いてやるかぐらいの人がちょっと増えてくれたらいいなかな、
はい、
まあ、ボードゲームに興味を持ってね、
期待としては、まあ、ホラボド云々というよりは、うん、その岡本さんのファンの方が、うん、そのまあラジオを持ってして、まあ、そういったボードゲームっていうのに入っていってくれたら、うん、
ね、
はい、うん、いいなと思いますよね、うん、
ますますね、ボードゲームを好きになってもらって、
そうそうそうそう、
増えてっていうことは嬉しいですよね、
っていう風になっていただきたい、うん、
ええ
といった意味でも私たちも、はい、そのラジオを応援しておりますので、
はい、
はい、お願いします、
はい、
はい、そんなところでね、まあまあまあ、
はい、
もう本題入っていきましょうよ、
はい、
っていうかね、もう目の前にもうね、出されてるのね、
はい、そしてさっきからね、ちょっと、うん、ちょっとこうもみさんが息を荒げるたびにね、
うん、
パタって何かが倒れる
ってい
う、
ね、そうね、
はい、これは何なのかっていうね、
はい、というわけで、はい、はい、今ブタオさんとチパミさんの目の前にも
あ、香織さん、
はい、広げられている、
はい、
こちら超巨大なボードの上にいろんなね、このワクワクするコンポーネントが広がっておりますが、今回の特集、
はい、
ね、こちらでございますよ、クシディット王国旗、クシディット王国旗、クシディット王国旗、
クシディット、クシディット王国、
クシディット王国、クシディット王国、クシディット
王国、
はい、というわけで、
はい、
クシディット王国旗が、
はい、
今回の、はい、特集するボードゲームでございます。ございますよ、こちら。
これはあれですよね、最近もみさんの口からも何回も激しく聞く名前ですよ。
これは本当に面白いよ。面白いよ。
ずっと言いますよね、いや、面白い、面白いって。
そう。
去年の暮れくらいから言って
ます、ね。今ね、私の中でマイブームですね。
おー。
うん、まあもちろんね、そんなね、まあ毎度毎度言っとるやないかと。
はい。
ね、談合男女にしても、
はい、
ポーツギャンビットにしても、はい、まあ全部面白い。そりゃそう。面白い中で、今マイブームは何ですかって聞かれたら、まあクシディット王国旗をもうすべてのボードゲーマー、そしてボードゲームを知らない人にもおすすめしたい。
おー。
新年一発目はこれでいこうと。
決めたんですね。
はい、そういうことです。そういうことでございます。しかも、はい、まあ、人生ゲームとか、すごろくとかやるわけじゃないですか。
はい、
ね、正月、
うんうんうん、
日本人のバカな、はい、バカな人たち。
バカって言わないの。バカって言わないの。
大丈夫、聞いてない。
歴史が前だから。
あ、そうそう。
先輩です
から。遊んでもらえなくなる。
それはね。
遊んでもらえなくなる。それは嫌だ。
はい。
なんでね、まあ、そういったご家庭でやられてるような方にも、おすすめしたい。うん。ワクワクしますから、なんせ。ね、
ね、はい、確かにね。
で、これ、チュパミさんとは、もう何度もやりましたね。
2度ですね。
あ、2度やりまして。
2度です
ね。で、あ、そう、ブタオさんとはまだ1回もやったことないし、
ブタオ
さん
まだ
触れたこともない。
やってないですね。
本当はね、
はい、
やってからこのラジオ撮るつもりだったんだよ。はい、あんこら。
やばい。
申し訳ございません。
だからちょっと聞いときな。
はい、聞いときます。
聞いときな、ブタオさん。
まあでも本当にこれ、やって、るたんびにもみさんが楽しいって聞いて、
うん、
ちょっとどんなゲームか私も全然理解できてないので、
はい、
ちょっとね、この目の前に置かれたこのコンポーネントだけでちょっとワクワクしてますけど、
ワクワクしてるでしょ、
はい、ぜひちょっとどんなゲームか、
はい、
すごい、
じゃあそんなこのゲームのチパミさん、じゃあお願いします、どうぞ。
はい、クシディット王国旗は、14歳以上、
はい、
でプレイ人数が3から5人
5人、
プレイ時間が90分となってます。
はい、ということでこの90分と書かれている場合、大抵はね 1.5 倍から3倍までかかるっていうのが、うん、まあボードゲームあるあるなんですけど、
まあ
すね、こちら本当に90分で終わります。90分で終わるというか90分以内に終わる、それぐらいこれね、見た目以上にねサクサク進みます。
本当ですか？だって結構これ結構まあまあね、 ボード上っていうんですか、すごいいろんなこと書かれているし、はい、
そうでしょ、情報も多いです、
これが本当にそんなに早く終わるんですか。
このね、
はい、
この
コンポーネントの量、
フィギュアがですね、はい、100体以上入っていますので、
そんなので終わるんですか。
終わるんですよ。まあもちろんインストの時間を抜いて、はい、ね、まあやるとして、まあ、90分以内に終わるんですけど、まあ、こちらこのゲームですね、実はですね、まあ、日本では、まあ、昨年の10月に、はい、発売された、
はい。
まあ言ったらもう新作ですね。
ああ、そうだったんですね。
うん。あの、十二鬼徹の魔法使いっていうね、もともとボードゲームが、まああって、まあそちらも有名なんですけど、
はい、
そちらと同じ世界観です。まあ作者も一緒です。
はい。
はい。なんで、まあそちらをもし持ってる方、リスナーの中で持ってる方は、まあ想像しやすいと思うんですけど、はい、まあ中世というか、まあいわゆるファンタジーな、
うん、
ドラゴンとか魔法が出てくるような世界観の中で、はい、まああのモンスターが登場して遊ぶゲームです。ただ元々はですね、あの2004年に、まあ、発売されたヒマラヤというね、まあヒマラヤ高原を舞台にした、まあ、ボードゲームがあって、それのリメイクなんですね。
あ、そうなんですか？リメイクなんですか、は
い、
これ。
そうです。まあ、もっと言うと、その、ヒマラヤっていうボードゲームも、あの、2002年の、あの、帝国の商人のリメイクなんですけど。
ちょっとややこしいことになってます。
帝国の商人をリメイクしたヒマラヤをリメイクして、今回の、このね、はい、クシリ島国旗になってますけど、
はい、
もしかしたら何年か後にクシリ島国旗リメイクするかもしれない。
その流れは。
うん、怖いね。
いや、それはそれで楽しみですけどね。
あ、しかもヒマラヤ自体はですね、2005年にあの、ドイツ年間ゲーム大賞にノミネートされてるんです。
あ、そうなんですね。
そういった意味ではもう太鼓判をされてるわけですね。面白さはね。
はい。
うん。
なんかよくリメイクっていうと、ちょっとまたね、それにさらにこう、ちょっと遊びやすくなったり、良くなったりっていう、
さすがですよ、ブタオさん。その通りです。
よかったです、褒めていただいて。
いや、もう本当に。
ちょっとずつね、こう、ちょっと回復させていただいて。徐々に。はい。
仕立て
そうです、そうです。やはりね、その時代時代にあったボードゲームってあるんですよ。まあもちろん、このね、リスナーの方も分かってると思いますけど、もう、昔のものと今のものって、まあ、ちょっとね、やっぱりその時の、ニーズとか流行りっていうのがあるんで、はい、まあ若干遊び方とは変わってたりするんですね。うん。まあ言ってしまうと洗練されてるというか。
うん、
で、こちらも、ヒマラヤに比べると、はい、よりまあ洗練されて、
はい、
はい、遊びやすくなってますし、あとまあ視認性もね、まあ高くなってて、
うん、
で、かつ、このまあ豪華さというか、見た目のね、クオリティも上がっていますと。
ワクワクしますよね。
はい。で、このゲーム。まあ、どういうゲームかっていうのを説明すると、もうすごく簡単なんですけど、はい、もうあの、ブタオさんとね、まあ、チパミさんの前にもうお渡ししているこちら、はいはい、これ、
うん。
これがですね、計画ボードって呼ばれる、
なんかこうダイヤルみたいな。
そう、ダイヤルがついた、まあ、もの、ボードが一人一つずつ渡されてるんですけど、
は
い、こちらに、先行プロットしていくんですね。まあ、プロットっていうのは、まあ、構想とか描画っていう意味なんですけど、
はい、
要は、ここに、このダイヤルを回して自分がこの後行うであろうアクションを先行入力しておくわけです。
ああ。
なので、まあ、このゲーム、実は12年、これね、1から12まで数ありますが、12年あって、1年ごとにこの6つの、ね、この計画ボードに穴が開いてますよね。6つの穴が開いてて、ここにダイヤルのそれぞれのね、印が見えるんですが、これをね、ダイヤル回してね、先にもう決めておくわけです。
へ
ぇー。ね、もうこれだけでワクワクするでしょ？
先にっていうのは、自分の動きってことですか？
そうです、そうです、そうです。まあ、こちら、まあ、3人から5人で遊べるゲームなんですが、はい、まあ、じゃあ用意始めってなったら、全員で一斉に、その自分の手元でこの計画ボードをぐるぐる回すわけですよ。ダイヤルをぐるぐるぐるぐる回して、
一人一人が個人的に。
そうです。1アクション目は移動しよう、2アクション目はアクションをしよう、3アクション目はお休みして、4アクション目でまた移動しようとかっていう風に自分の中で決めていくわけです。で、全員整ったねってなったら、せーのでオープンします。
はい、
で、スタートプレイヤーから順番にその1アクションずつ行っていくと。
はい。
は
ー。なので、まあ途中で、あ、しまった、チパミさんが、あれ、もう取っちゃったから、私は、じゃあ、向こうに行こうとか、こっち行こうとかっていうことができないんですよ。
あ、なるほど、もう決まってしまってるってことですね。
先にね、はい、入力してるわけですから。はい。はい、なんで、まあ、そうやって、まあ、もしかしたら、ね、先に取られちゃうから、まあ、自分からね、先に行っちゃってもいいし、
はい、
逆に、後から取って、た方が得するっていう要素もこのゲーム用意されてるんで、 あえて一回お休みしといて、はい、ちょっと一旦ずらして取りに行ってみたりとかっていう風に、まあその入力したアクション次第で かなりゲーム性が変わってくる、
うーん、うん、
ゲームの進行が変わってくる、はい、はい、そんなゲームです。
しかもあれですね、読めないですね、誰がどう動くかってことが全くわからない。
はい、そうです、
最初の時点で、
最初のゲームスタートの時点では非常に読みづらいんですけど、はい、まあ、このね、自キャラのコマですね、はい、これ、うん、これをですね、まあ、事前にスタートプレイヤーから順番に置いていくんですよ、
うんうんうんうん、
ここに置きますというものを置いていくんですね、
はい、好きなところ
で
いいんですか。
なんで一番最初の初期位置を決めれる分、はい、それで相手が次何するのかなっていうのは最初はまあそれをヒントにしてくださいと。まあただただそれだけがヒントなんで、はい、まあ、なかなか最初はどうするか厳しいですが、まあそれは一旦置いといて、まあ、どういったゲームかっていうのを先に説明すると、ここにもう並べてますよね、このフィギュア、
うん、ちっちゃいのですね、
ちっちゃいフィギュア、オレンジ色だったり緑色だったり、これがね、この、農業をしてる人とかね、弓兵とかねっていう風にいろいろあるんですね、職業が、
うん、
これをその場所に行って取って、でもう皆さんのね、このもう渡されているついたて、
はい、
これありますよね、
さっきパーテーションパタパタ倒れてる、そうこれですね、
この倒れてるこのパーテーションの裏に隠しますと、これがあなたの兵士です、あなたが持っている兵士です、
はい、
でこの兵士を持ってモンスターのところに行き、このモンスターの、タイルに書かれているそれぞれの職業の兵士を、まあ、差し出せばこのモンスター倒せますよと。でこのモンスターを倒したら報酬が3種類あるんで、そのうちの2種類をどうぞもらってくださいっていう、ただそれだけなんです。もうこの繰り返しです。
ただそれだけ。
そうですよ、
はい、
こんだけでっかいボードに広げておりますが、
はい、
本当やることはね、チファミさんね、うん、
それだけ。
そう、もう一回言いますよ、
はい、
ね、はい、この徴兵タイルに行って兵士をもらい、
はい、
そして次にモンスターのとこ行って、その、モンスターに描かれたこの兵士の種類を差し出すだけ、それだけでモンスター倒せて報酬もらえます、はい、じゃあ次っていう風に。
へー、
もうほんとそれだけです。
なんか拠点を作ったりお城を建てたり作ったりとかってことないんですか。
ないや、まあまあまあ、ないわけではないです、
はい、
ないわけでないっていうのは、このギルドっていうね、まあいわゆる建物なんですけど、この建物のフィギュアがあって、こちらを建てるんですけど、これもモンスター倒せばこの報酬で建てれますよと、っていうものなので、モンスターを倒すことと、まあ、直結してるわけですよ。
それは報酬の一つってことなんですね。
そうです、そうです。モンスター倒すか建物建てるかとかいうゲームでもないし、はいはい、あの特殊能力カードを出せば相手よりも、うんうんうん、あの上に建てますとか、なんかいろんな効果があるとかいう要素もありません。もう本当にシンプルです。
シンプルですね、
はい、だからあの結構読めてくるんですよね。
あ、なるほど、それだけシンプルだから進んでいけば進んでいくほど、
そうですよ。でか、あのカオリさんは今ここで仲間を手に入れたいんだろうなとか、
うん、
あ、モンスター倒したいんだろうなとか。
そうです、
なるほど。
だから裏を書きやすいんで面白いですよ。
でこのね、ついたての後ろにですね、あの見てもらったら分かるんですけど、まあ、あの農兵とか弓兵とか戦士みたいなのがもう書いてますけど、この順番でしか取っていけないんですね、この徴兵タイルからは。
あ、へえ。
つまり要はこの先行プロットしていく、このね計画ボードでプロットしていって、スタートプレイヤーがチュパミさんだった場合に、チュパミさんが先にね、はい、
はい、
先にこの徴兵タイルのところに来て取った場合は、必ず一番弱いこの農兵、農民ですねを取らなくてはいけませんと。で次に豚尾さんが来たら、次に取れるのはこの緑色ですよと。で例えば私もみが遅れて後から来た場合、取れるのは、より強いものっていうのが取れるっていうことになるので、あえて遅くするっていうのも一つの手。
あ、好きなものを取れるわけじゃないんです
ね。はい、そうです。そして、まあ、もっと言うと、例えば残り2つの兵士しか残っていない徴兵タイルに、
はい、
ね、まあ、例えばこのグレーの兵士を、これを、チパミさんが取って、
はい、
次に、ブタオさんが来て、
はい、
紫色を取っちゃって、はいはい、で、なっちゃうと、この、徴兵タイル自体もうなくなっちゃうんで、
はい、
後から私が来ても、
はい、
これは無駄となってしまいます。空振りになってしまいます。
なじゃあ一旦無駄に。
そうです、そうです。
そうなんです。
っていうのを考えると、相手がどう動くかっていうのを考えなくちゃいけないし、この徴兵タイルがなくなったことによって、新たに追加される徴兵タイルっていうのも、もうゲーム上用意されて見えるようになっているので、
見えるようになってますよね。
なので、次はこの12番に新しい徴兵タイルが来るんだ。じゃあ多分、 プダオさんとチパミさんは通るだろうな、じゃあ私は新しく現れるであろうところに先に行っておこうっていう風にできる。これも読み合いです。
このボードに書かれてるこの縦のマークみたいに書かれてる番号はここに徴兵が来る。
あ、そうですそうですそうです。
なんですね。
はい、この丸ですごろくみたいになっている、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていう風に書かれているこの番号は次に現れるであろうモンスターや徴兵タイルっていうのを表しているんですね。どこに来るのかっていう。で、まあそのタイルを先読みするっていうのも、まあ、勝利への大事な道ですんで、
はい、
そこをどれだけ読めるか、
うん、
そしてまあついたてがある。このついたてね、うん、まあこんなこと言うとすごいアホっぽいんですけど、ついたてあるとすげえワクワクするよね。
ワクワクします。そうですね、うん、あれ何でしたっけ？
フレスコ。
フレスコ。あ、そう。
フレスコもそうですし、ブループリントもそうですけど、はい、まあいろんなゲームである、まあこういうパーテーション。
はい。この自分の領域感っていうか、はい、うん、秘密。秘密。これすごいドキドキしますよね。
相手が何金持ってるとか、はい、相手の名声チップがあと何個残ってるとか、はい、ギルドが何個残ってるっていうのがある程度読めないことによって、よりゲームがね、
うん、
誰が勝つのかっていうのは分かんなくなっている
、
し、まあもう隠してるっていうことだけでもワクワクして、
ワクワクしますね。
そうですね。
うん、
この実は持ってるんだよみたいな。
そうそうそう。で、そうそうそう、誰が勝てるか分からないっていうのはこのゲームさらにもう一要素用意されていて、はい、それは何かというと、
はい、
ここにもこれ見えてますけど、
はい、
この宝箱みたいな絵が描いてあるトークン。はい、それからギルドの絵が描かれているトークン、それから名声チップの絵が描かれているトークンのこの3つがこのボードの一番上に書かれてるんですが、これは何かというと、
はい、
このゲーム実はですね、何をした人が勝つか、
はい、
勝利するかというと、はい、実は脱落方式なんですよ。なので一番最初にこの3つの要素をシャッフルしてランダムで決めます。で、例えば一番最初の要素っていうのがギルドだった場合、ギルドを大量にあるこのギルドをですね、ね、これ
塔みたいな、
そう塔、
はい、
を一番立てれてない人、まあ、いろんなところに立てていくんですけど、はい、その数を数えて一番立てれてない人はこの時点で脱落です。
脱落？
脱落。
そうなんですよ、
はい、
脱落って何ですか？
まあ、だからもうゲームから除外されます、で次に進んで、例えば名声であれば、
はい、
次に名声チップをどれだけみんなが投資できてるかっていうのを測って、一番少ない人、こちらも脱落です。で最後にお金ね、宝箱の絵が描かれているこのトークンであれば、お金を最後一番持ってる人の勝ちっていう風になります。
その残った中でってことですね。
そうですそうです、はい、
そうなんです。
っていう風に脱落方式なんで、例えば私がものすごいお金を貯めていてね、まあもちろんついたてで見えないですけど、まあチパミさんもブタオさんも、うわーモミさんすごいお金貯めてるやん、これもうどんだけ頑張っても追いつけないなと思ってたとしても、私がギルドを全然立てれてなかった場合、ここで脱落してるので、もう正直カウントに入らないわけですよ。
はい、
っていう風に誰かがその何か一つの要素で勝利点を稼いでたとしても、はい、ね、
お金持ってるホームレス
そうっていう風になっちゃうんですね、はい、どういうこと、
え、うん、これが一番最後の、まあ、12年後っていうんですか、
はい、
に見ることなんですか。
そうですそうです。12年目まではそのジャッジはしません。だからゲームの途中で脱落するわけではなくて、
はい、
最後の最後にじゃあ誰が勝つか勝利点を一つずつ要素ごとで計算していきましょうっていうので、で脱落していきます。
あ、でも、結局その一番最初の決めるのは、シャッフルして決めるのは一番最初に決める、
ゲームの始めです。
ということは誰がどういうことを狙ってるかはなんとなくみんな
分かりますね。
ある程度見えて、
ああなるほど、
この人お金も家も持ってるけど名声が足りひんなとか、
うん、っていうのをある程度予想して、
すごいですね、
ギリギリのラインで私はこっちを取るぞと、
はい、
っていう風に進めていきます。これがね、またね、このゲームにおいてね、非常にその、なんですかね、先が見えなくなるように用意されてて、まあ、ぐっとね、これでまたゲーム性が上がってるわけですけど、はい、うん。で、まあ、もうお気づきだと思いますが、
はい、
もうテンポがとにかくいいんですよ。なぜ1年、まあ、12年って言いましたけど、うん、1年なんかあっという間に終わるんで、
はい、
もう本当に6個プロットして、はい、はい、実行、はい、次2年目、はい、実行、はい、3年目、つって、で、まあ、中間ボーナスもあるんですけど、これもすぐもう単純に終わっていくもんなんで、さささささーと、もうお茶漬けでサラララーっつって、
はい、
あ、もう終わっちゃった、おかわり、もう一回やりましょう。
もう一杯おかわり。
まあ、 っていう風になってます。
そうですね。結局途中いつも普通の手番制だと次やって悩んで次やって悩んでっていう、
ダウンタイムがそのまあ1アクションごとではないんですね。まあもちろんまあ6つのそのアクションを先行で決めるんで、その時にまあ悩むんですけど、それはまあそれ全員同時なんで、それはそれで楽しいじゃないですか。早くしろよみたいなことね、そうそうないので、そういった意味でサクサクサクサク進んでいきます。
すごいですね。
はい。非常に
ちょっと斬新ですね。一番最初に全ての手を決めて進んでいくっていうのは、
まあまあシンプルかな、斬新というか。
でも本当はこれはリメイクなんですもんね。前からあったってこと
ですね。まあ他のゲームでもないかって言われたら、まああったりもするんですけど、やはりそういった要素を、そのどこに置くかですね。その根幹として用意するのか、そこに対してその装飾、まあ、ゲーム性としての装飾をどこまでするかっていうところなんですけど、このまあヒマラヤことね、クシリ島国旗はそこのバランスがまあ優れていて、まあこの世界観もねまたいいんですけど、
ワクワクしますよ。
ビンビン来るでしょ、ビンビン、
ビンビン、
ビンビン、
ビンビン、ビンビン来る、
来るでしょ。
ビンビン来る。
はい、そうですよ、ブタオさん。そんな感じで、はい、ちょっとねエッチなね感じを発言をしていってください。
はい、今回
は、
ちょっとパーティションが倒れましたね。
はい。
香織さんのね息でね。
鼻息でね。
はい。で、まああと親切設計なんですけど、
はい。
まあ12年やるのが長いと。それでも長いと、
はい、
まあ、サクサク進むんだけど、それでも12年やるのは長いっていう人のために、なんと9年バージョンも用意されている。システムとして9年バージョンも用意されてるし、
はい、そうなんですね。
そうです。しさらに3人で遊ぶ人のため用のコンポーネントもすでにもう用意されている。
あ、そうなんですね。
はい、3人でやるんであればこちらのコンポーネントをお使いください。
すごいですね。
ダミープレイヤーがちゃんと用意されていた。
ダミープレイヤー、へー、
はい、でタイルもね、別のタイルを使うんですよ。モンスタータイルとかもね。
あ、そうなんです。
はい、この3人用の、
へ
ー、これね、
おー、はい、ありましたね。
ちゃんとね用意されてるんです、はい、っていう風に、もうこのゲームもう具沢山、
へー、
うん、まあ、おかげでね、値段もまあそこそこするんですけど。
そうなんですか。
そこそこしますよ、はい、ただこれを面白くないという人はもういないんじゃないですかね。
おー、そこまで、
は
あ
は
あ、うん、まあえて気になる点、
はい、
ね、まあ、ここまでまあ褒めていろいろ説明してきましたけど、はい、あえて気になる点を言うとすれば、まあ、コンポーネントの準備やあと片付けが、うん、超大変超大変。
まあ、そこんだけ駒があったり、まあ、この兵士ですか、うん、
はい、
もう色がそれぞれちっちゃいですよね。ちょっとね、
ちっちゃい、ちっちゃい
思いのほうがちっちゃいです、
ね、これね、こたつでやっちゃいけないゲーム。
あ、ちょっと下の方に落っこちると
、あ、ありよ、もう、そもそもね、私はね、ボードゲームをこたつでするっていうの嫌い。
いや、最高じゃないですか。
そうなんですか。
最高って言うでしょ、で思うでしょ、なんかみかんを食べながらね、はい、ボードゲームする、
そうですよ、
憧れますよ私も、はい、でもね、まあもうないの分かってるじゃないですか、はい、私の家はね、これ今収録しているのが、はい、これ実はこたつテーブルなんですよ、これ、
はい、
ちょっと、
あ、そうなんですか。
これ実はこたつテーブル、
本当だ。知らなかったです。
いや、
本当だ。
あ、ついてるついてる。
何年
か、あ、ついてるっていうのはあれね、あの、はい、こたつの機材がね、はい、ちゃんとついてる、
はい、
あったかくなるやつ
が。いや、結構何年も見てきましたけど、初めて知りました、はい、
まさかの。
実はこれこたつテーブル、
はい、
あ、はい、
で下はホットカーペット、
はい、
これもうずっとです。こたつしたくないから。
なんでですか。
こたつはね、まあそもそもね、はい、まあ、のだめカンタービレを見ていただければ分かりますけど、ね、こたつは人をダメにする
アイテム、そうですね、はい、まさにそう
でございます、
はい、
で、ボードゲームで言うと、
はい、
まあ、コンポーネントは例えばちょっと落ちたりするじゃないですか、
はいはい、
あ、コロッと、
はい、
落ちたりするとやはりね、こたつだとね、どこ行ったか分かんなくなるんですよね。
そうですね、こたつって本当落ちたものが行方不明になるんですよね。
なるの、本当
中は勝負中ですよね、は
い、あれ、なんかこのこたつの隅からあのカラムーチョ落ちてたけど、これいつの、え、それもしかして4ヶ月前にみんなで食べたやつじゃないみたいな、あるじゃないですか。
カピカピになったもの
ってそうそうそうそう、
ありますね。
カラムーチョ落ちてたみたいな、あるじゃないですか、
はいはい、
あれと一緒ですよ。コンポーネントは特にちっちゃいゲームなんかであれば、
はい
は
い、
やはりこたつでやってしまうと落ちたが最後、もしかしたら見失うかもしれませんから、そういった意味ではね、ホットカーペットと、はい、まあ、ブランケットなんかでね、はい、ちょっとね、はい、まあ、やっていただきたいなっていう。
あ、クシリ島で言えたら、あの、 兵士とかがね、
そう、消えたら終わりですから、
溶けてるかもしれないですよね。
それこの名声チップですか、うん、女も行ったらもう
終わりです。
発見されるのは何ヶ月後かっていう、ね、片付ける頃っていう、
なんでね、そういうのは気をつけていただきたいし、はい、まあまあそういった意味でも数が多いんで、コンポーネントの準備とか、はい、後片付け、はい、で最後まあ例えば数えるじゃないですか、はい、これ何枚ちゃんとあるって、はい、片付ける時にちょっとやっぱ大変だなっていうのはありますよね。
はい、
まあ、そういう時は、
はい、
まあもちろんね、まあもうボードゲーマーの方はもちろんご用意していただいていると思いますけど、こういったまあジッパー付きの
袋、ユニパック。
ユニパック。
はい、
こういうのに、色ごとで分けて置いておく。要は青プレイヤー用のものは全てそこに入れて、
はい、
黄色プレイヤー用のものは全てここに入れて、はい、っていう風に色ごとで分けておくと、まあ、準備するのも後片付けするのもある程度楽になります。
そうですね。あとなくなったりとかさ、一目瞭然
です
ね。
まあまあこれは当然ですけどね、は
い、プレイヤーセット、
うん、けどまあ正直そんなのあんまり、まあ、気にする人もそんなね、
まあそうですね、
まあいないと思うので、うん、はい、もうそれを、まあ、抜いたとしてもやはりものすごく面白いゲーム、
うん、
で、初心者も楽しめるかつ充実感があると、
はい
はい、あ、これはもうね、豚尾さんはまだやってないから分かってないと思いますけど、はい、このゲームね、チュパミさんね、
私あのこれこのゲームね、
はい、
なんかお好み焼きのミックス味って感じです。
どういうこと？
どういうこと？
え、あ、まあいろんなところに散りばめてる面白さがあるんで、
うん、
あの、ええ、
はい、です
か、ね、今年もです。
今年もですね、
今年も来ました、
始まりました、はい、
あの初、
あの
2015年初、
またフェイスですか？
求めるな、さらば与えられんってやつですね。
与えられたかな？
あれだな、求めよう、さらば与えられないって。
与えられない。
求めたとしても
すごいですよ、
うん、
もう切り捨てていくみたいな。
切り捨てましょう。
はい、
今年も頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう、
はい、まあそんな感じで、
はい、
はい、まあ、このゲームは本当にね、充実感たっぷりなんで、ね、
うん、
ぜひ遊んでいただきたいのと、
はい、
私実はですね、これね、まあ、あの年末年始、
はい、
まあ、徳島に帰郷してましたけど、
はい、
その時にね、これ持って帰ったんですよ、これ。
え、持ってったんですか？
この大きな、
結構大きいですよね、
巨大ですよ、
はい、
巨大なこのボードゲームを、
はい、
まあね、まあ、アメリゴほどじゃないですけど、
はい、
まあ、そこそここの大きめのボードゲーム
ですね。そうですよね。まあ、帰省する荷物としたら結構大きいなタイプになります。
そうですね。
そう、
はい、服よりでかいです
ね。まあ、1週間以上帰ってましたけど、
はい、
あの服をある程度削ってでも串利刀国今日持って帰りました。
じゃあ服が結構でヘビローテな感じになっても、
はい、2着のみで、
はい、すごいですね。2着で乗り切った。
下着は3つ。表履いた次裏、
なんかちょっと、はい、2着で乗り切るコーディネートみたいでできそうなぐらい、
裏履いたら
下着を リバーシブルにしてまで、
はい
はい、持って帰ったこの串利刀国旗、
はい、
まあ、どうしてもやりたかったんですよ。
おお、え、でできたんですか？
やりましたよ。
おお、
やりました、やりました。盛り上がりましたね。
おお、
皆さん初めてだし、ほぼ初心者の方だったんですよ、はい、あ、そんなこ、結構めんどくさそうとか、
はい、
結構大変そうみたいな、まあ、女性の方もいましたしね、
は
い、まあ、その時に、まあ、でもこれ簡単なんで一回やってみましょうって言って、でもですね、まあ、じゃあやってみましょうみたいな感じだったんだけど、はい、もう終盤もういきゃーって言って、
うきゃーみたいな、
終わった後もうやったー、もう超盛り上がりました。いや、盛り上がった。
いや、5歳児と一緒じゃないですか。
すごいですね。
はい。まあ、それだけね、私がもうそんなね、何百キロというね、はい、距離をね、持ち運びたくなるほどの、まあ、こちら、くしりと。
本当におすすめなんですね。
はい、まあ、マイブームなんで、
ね。はい。なるほど。確かに面白そうですね。
うん。うん、まあ、あれですね、あの、ハードなね、そのゲーマーの方からすると、なんだよ、もう店はそんなもんかよと。
うん、うん。
くしりと国旗が一番。ああ、そんな、俺なんかテラミスティカも好きとか、ね。まあそういうのもいっぱいあるじゃないですか。オモゲーは私にオモゲーってこれ好きみたいな、はい。まあ、私がこのゲームをおすすめしている点は、やはりその初心者も含めて、
うん、
うん、誰でも入ってこれる点。
うん、
だし、まあ、オモゲーに対してちょっとしたこうトラウマや、まあちょっとね、尻込みしてしまう人でも、
うん、
これを機に、あ、こういうゲームってこういう充実感があるんだ。じゃあ次こんなね、まあ、ちょっとやらないで置いたアグリコラやってみようとか、
うん、
っていう風に踏み込むためのスターターキットとしても非常に役に立つ。だからこそね、いろんな人とやりたいと思ってるんですよ。
うん、
はい、じゃあもう早々に点数つけていきましょうか。
はい、
はい
はいはい、じゃあ今回の100点の指標は誰が決めるんでしたっけ？
私ですね。
あ、はい、ブタオさんが、
はい、
はい、私ブタオが、
はい、
決めることの順番のはずですね。
はい、
はい、
じゃあどうですか、 何を指標とします？
まあ、今年です。
これもう年始めだから、もう一度説明しましょう。
はい。
はい。このね、ホラボドというラジオはですね、
はい。
はい。100点という指標を何かっていうのをまず提示した上で、それをもとにこのボードゲームは何点かっていうのをね、出していくという。うんうん、はい。本当に大佐には無許可でやっている。はいはい、
そうですね、
そういった指標でございますが、はい、はい、じゃあカオリさん、今回の100点の指標は何にしますか？
新年一発ですね。
はい、
はい、今年、まあお正月が明けて、
お、
はい、
まあお正月といえばですよ、うん、まあ私は帰省する必要がない人間なので、
うんうん、
まあまあ実家で、うん、
ジモティーです
か、はい、ジモティーですから、しかも実家暮らしですからね、うん、ご存知の通り
です、うんうん、そうですね、
はい、まあのんびりとダラダラと、うん、過ごさせていただきましたよ、
う
ん、はい、本当にもうね、
うん、
だから何もないんですけど、
はい、
まあその中で私、
うん、
まあお正月、うん、毎度恒例なんですけど、
うん、
ものすごい食べるものがあるんですね。
お
っ、
それはもう毎日毎日毎日
毎日食べる、
しかも年明け前から食べるものがありまして、
え、
それが私、うん、お雑煮なんですよ。
わー、そんな気がしたわ
ー。あの、餅は正義です。
いやー、これ本当リスナーには伝わってないと思うけどね。
いや、餅は正義です。
これチュパミさんもそうなんだけど、カオリンさんもね、超色白なんですよ。お餅選手の一人なんですよね。
え、お餅ってやっぱ白いの？
お餅はやっぱね、白ですよ。
いや、本当にお餅好きなんですよ、私。一回に食べる量、結構食べるので。
うん、
まあ、お雑煮にはもう、まあ、ね、それはお昼に3つ、うん、夜に2つとか。
え、
うん、で、1日5個ぐらいのペースで
食べるんですよ。おー、すごい。
すごい。
っていうくらい、お餅好き。うん、その中で、
お餅
好き。その中で、お餅の食べ方いろいろあるんですけど、うん、
はい、
まあ、今回塩どうしようかなって思ったんですけど、うん、まあでもな、今回の塩はお餅です、う
ん、お餅雑煮じゃねえ。
今思ったんですけど、
雑煮じゃねえ。
私今お餅だなって。
ああ、広く取っちゃった、はい、その方がいいな、
そこで聞きたいんですよ。そう、ちょっとね、師匠を決めてくれて、皆さんそれぞれ好きな食べ方みたいなのがあると思う。
ああ、好きなお餅タイプがありますもんね、
はい。まあ、私はちょっとお雑煮で押しますけど、うん、
はい、
まあ、そんな餅を100点として今回いきましょうと、
はい、ああ、了解しましたよ、
はい、
じゃあまずはチュパミさん、どうですか？
はい、
はい、
まあ、私じゃあ好きなタイプは、
はい、ぜひ聞きたい、
しゃぶしゃぶ餅です。
は、
あ、
なんですか、
しゃぶしゃぶ餅。
はい、
あ、しゃぶ餅
ご存じない？
なんですか、そのちょっと今きらめきましたよ。
あ、だいたい
しゃぶしゃぶ餅、
2、3ミリの薄いお餅なんですけど、
うん、ありますね。
で、あの10センチ角ぐらいの、
10センチもある？
10センチ
あります。
10センチって結構
あるよ。
10センチこうですよ、こうですよ、
うん、こう
です。そんな大きい
の？こうですよってラジオだからこうですよ、こうですよ。私の目の前に指出してこうですよって言われても
。私も来てますね、やっぱね。
その10センチが、
聞いてくれた、
10センチが、うん、
10センチのお餅角、お餅角ぐらいが、
やっぱりお餅ね。
それを10センチかける2ミリぐらいの厚
さ、2ミリの、あ、縦じゃなくて高さね。
それ
今もうすごいよ。それそうめんじゃん。
いや、面白いですね。
でしょ、 10×3 センチで高さが2ミリとかでしょ。
そんな食べ方あるんですか？
あるんですよ。それを
しゃぶしゃぶってことは、
お鍋の中に入れて、まあ、そのしゃぶしゃぶして食べる。
へぇー、食べたことない。
しゃぶしゃぶのお肉のお餅バージョンみたいな、
はい、食べたことないです、私。
あ、もうだってあれもほんとそれは家がないとかね、ホームレスの。そんな、
あ、そうですね、そのしゃぶしゃぶ鍋なんてないですよ。
しゃぶしゃぶって生まれてまだ肉食ったことねえような豚尾さんにはない
の。しゃぶしゃぶ自体がハードル高いのに、
しゃぶしゃぶ食べてますよ。
餅をそんな食べ方で食べるんですか？
そうなんですよ。で、そうするとね、あの出汁が餅に染みて、
お、
もう一瞬で食べれるようになるんですけど、その餅を出汁ごと一緒にじゅわって食べるんですよね。
うん、
それが美味しい、美味しい。
で、
それが100点ですか？
はい、あ、それ100点とするとですね、
うん、
薬と動く
木、
木、
うん、
は80点。
ああ、
そんなに美味しいんだ、それ。
美味しい。正直美味しい。まあ、薬と
それか薬とおクッキーの評価が低いから
です、ね。低い
からね。まあ、私、薬とおクッキーで一回も買ったことないんですよ。
うん、あ、そうなんですか。まあ、結構先ほど2回って言ってましたね。
はい、
そのうちどちらも勝てはいない、はい。
そうなんですよ。バランスよく集めるってことが苦手で。
出たよ、元気だな。勝たないと面白いと思わないのか。
脱落してっちゃうんですね。
そうなんですよ。脱落しちゃう。
はい、
じゃあ
お餅戦士の、
はい、お餅戦士
豚尾さん、
豚尾、
うん、
餅好き豚尾は、
はい、餅好き豚尾、はい、あ、餅好き豚尾
いいですね、それ。
餅好き豚尾は
名字になっちゃった、うん、
はい、
そうですね、あのお餅、まあ、お雑煮を100点として、
うん、
不思議と動き89点かな。
予想ですよね。
予想です、そうです。うん、まあ、そのね、そのシンプルっていう部分が、うん、そのどう効いてくるのかなっていうのが気になりつつも、うん、ただ、はいはいはい、結構本当にもみさんが、うん、口を開けば口じと報告機っていうくらい
のね、オフの時
代です
からね、
はい、
そうですね、ロックと一緒に言ってる、
まあ、マイブームと言わしめたる、
うん、
はい、
はい、本当はもっと他のゲームだったら低いですね。お餅、私もお餅すごい好きなんで、
はいはいはい、
でちょっと期待も込めて89点
っていうことですね。あー、なるほど、
はい、
じゃあ続いて
もみさんは、
はい、あ、まずあの好きなお餅タイプを、
ね、私ね、あれなんですよ、女性の好みのタイプがこの2年ぐらいで気づいたんですけど、お餅系なんですよ、
は
い、
お餅系女子。
これね、私ね、まあ中学校の頃にね、幼馴染ののむちんからね、お前ほっぺたでかいやつばっか好きになるなって言われてね、
はい、
まあ言ってしまうとぽっちゃりとかデブ線だったわけですよ、
はい、
私、
はい、
でもね、ある時気づいたんですよ、肌黒い系の、
はい、
あのぽっちゃりに全く何も響かなくてあれと思って、
はい、
おかしいなと思って、いよいよ突き詰めていくと、お餅みたいな女が好き。
それカオリさんに告白ですか？
違います。
マジで。
お餅みたいな、このふわっとして、
はい、
ぽちょっとしてね、でまあ例えばこう人差し指でポンって押したら、ぷぼんぼん
ぼん、お餅ですね。
そう。ってなるような。
お餅なんじゃないかっていうぐらいの女子、はい。
そんなお餅女子が好みなんです。つまりお餅女子を、はい、まあ100点として。
あれもうお餅じゃねえ。
お餅じゃない。
あーでもお餅女子100点したら偉い
かな。基本多分そういう人はお餞好きですからね。
なんで、
ね、はい、
うん、あとだらしない、
だら
基本だらしない、お餅系女子はね基本だらしない。
そうですね、あの多分
ちょっとね、
ゆっくりする時間が長いから、
自分がお餅系女子じゃないって言いたいですけど、うん、確かにちょっと私はだらしないです、
だらしないです、
はい、
いやでもゆっくりする時間が長いから多分筋肉とかもつかない、
そうです、
ね、ただ私はね、だらしない女がねクソほど嫌いですね、
え
ダメです、
あダメなんですか、
ダメダメダメです、ダメです、まあ、それは置いといて、
はい、
私たちあのお餅系って言われましたけど、
ちょっと否定されますね、
ええ、
ね、
まあそんなね、まあ、あなたたちみたいなね、まあ、クソは置いといて、
え、
ね、
置いとかれた、
お餅系女子を、
はい、
まあ、100点とすると、
はい、
まあもう95ですね、
95、 おお、
ほぼお餅系女子、
いや、
あれでもその、
そうよ、
同点ではないですね、100ではなくて5点引かれて、る部分がある、
うーん、まあ、やっぱその自分の好みのタイプ否定するわけにはいけない、
あ、なるほどね、確かにね、
うん、
アイデンティティでもありますか、
そう、中学校からのアイデンティティなんでね、
はい、しかも最近気が付いたっていう、
そう、そうそうそうそう、ただのぽっちゃりフェチじゃなかった
じゃなかった、
うん、お餅系女子、
そう、
なるほど、
じゃあお餅系女子のほっぺたをプニプニするのと、
うん、
クシリトーコッキーはほぼ、
まあほぼ一緒ですね、
ほぼ一緒、
クシリトーコッキーは、まあ一番はクシリトーコッキーをお餅系女子と遊ぶことですよ。
プニプニしながら、
そうそうそうそう、それ大事、
あとなんかあれですね、うん、去年の暮れあたりからもうより一層もみさんはスケベキャラですね、うん、
あ、これよくない、これよくないわ、
スケベですね、ずっとずっとホラー界の時もそうです
けど、これね、豚の鳴き声の酢豚さんに言われたんですよ、あのホラーボードが下ネタが増えてきたってなんか豚の鳴き声と被るってなんでちょっと、
はい、
ちょっとね、まあ、下ネタ一回もまだ言ってませんけど、ちょっとね、こういうのね、やめていこう、今年はね。
そうですね。一回も、ん？うん、そうね。
下ネタ、下ネタ言ってないでしょ？
言ってない。うん、言ってないか？
言ってないでしょ？チンチンの話もしてないし、はい、おっぱいの話もまだしてないでしょ？
まあ、そう、
まあまあ、
まあね。単語としては今も、ね、まあ、そこを出したけどね。
この後すると思うけど、
はい。
でも、まあ、冒頭でさ、さすがに、あの、スケベスケベ言ってましたけど、
大丈夫。スケベは大丈夫。
あ、スケベは大丈夫。
スケベは大丈夫。
いや、スケベは大丈夫よ。
あ、大丈夫です。
そもそもですよ、岡本信彦さんのね、はい、ラジオとかが始まって、はい、とってもクリーンなね、
はい、
ラジオがある、
はいはい、
中 で、
そうです、ね、
あと聞きました、イカとリニョリのいかがわしいラジオ、全然いかがわしくねえでやんの、
あら、
そうよ、だから
せっかくいかがわしいのに、
そうそう、もうすごくね、聞きやすいまったり系ラジオなんで、
はいはい、
まあ、そんな中でやっぱりね、ホラボドやっぱりそういうエッジはね、ある程度あってもいいかなって思うんですよ、
なるほど、うん、ホラボドなんて名前をつけておきながら、
そうそうそう、
こんだけね、
うん、クリーンを突き通すのは無理がある、
はい、
だから、
ね、
はい、ある程度スケベはいいんじゃないかなと思って、
なるほど、
うん、
その中でもよりスケベなキャラをね、
そう、
ご了承していこうかなと思うんですね、
そういうことです、
あれ、さっきの言ってることが変わりましたよ、
いやだから下ネタはちょっと控えるけど、
はい、
スケベな発言はしていく、
はい、ちょっとなんかあれですね、こう際どいんですね、ちょっと違う、
もみさん、私はあの
似てなる
違いが分かりませんけど、
あれ何言ってんすか、チパミさんがそういうの代表でしょ、
まあそうですね、
ちょっと
さっき親父ととかね、うん、誘われるとかって言うときながらね。
そう。カオリさん、
はい、
いいです
よ。うん。はい、まあそんなね、話ずれましたけど。
まあ、じゃああれですね、平均を。
はい。はい、じゃあ、平均はそうですね。はい、まあ、これ、クシート国旗ですからね、
うん。
新年早々低い数字を出すのもないんですから。
はい。
はい、
まあ、ただまあ、リアルにいきますか。
そうですね。
となったら、もう、90かな。
90。
うん、90点かな、
はい、いや意外とみんな餅好きっていうねしかもね、
うん、言っとくけど餅を指標としてるというよりは、はい、それぞれの餅を餅
そうですね
そう
それぞれの餅、
はい、
それぞれの餅
それぞれの
最近よくよく考えてみたら、はいね、最近のグラビアアイドルってお餅系女子増えてきてるわけですよ。
あ
色白で童顔で、ねまあはいはい、よりタルドル寄りな、
はい
ねまあ、あの体格がちょっとねぽっちゃりしてる系、まあ、
なんか最近そうですねちょっと前はすごい痩せてるっていうか、うんまあ、細いっていう人
も、ね、スレンダーもあったりしたけど、モデル系
もね、
でも確かにちょっと最近ちょっとふっくら
ふっくら系です
っていう、
ね、もう胸の大きさは関係なく、
うん
はい、体全体がちょっとぽっちゃりしてる、そして色白のグラビアアイドルが増えてきてて、
はい
ね、そういった意味では、ね、もうこのリスナー皆さんそれぞれの
それぞれの餅
お餅があると、
はい、いろんな想像が今ね駆け巡ってたと思うんですけれども、はい、食べ物からね、
じゃあそれぞれのお餅
はスケベな部分からね、
はい、そもそもおっぱいもねお餅みたいなもんだから、
はい、新年こんなで始まっちゃった
やっぱ下りじゃないか
そうか
はっ
はい、
こんなね
コラボ下ネタじゃねえか
このクシリット王国旗は、はいじゃあ
お餅
をそれぞれのお餅を100点として90点でござい、はいという感じで、
はい
はい、もう新年早々紹介するものがねこういったね、はい、もうどでかいものを紹介して、
はい、
ねリスナーの財布を圧迫しようという作戦でございますが。
ちなみにこちらね。ちなみにおいくらなんですか？
はい、こちら、8500円プラス税です。
おーほーほーあ、でもこちら、チームさんの、DDT で。
いいこと言うな
ぁ。ちょっとお安く売ってるんじゃなかったでしたっけね。
あれはでもね、あれなんですよ、年末年始の大セール。
あ、そうですか。
で、まあ大特価だったんですけど、5000円ちょい。
5000円もで。
そもそもね、DDT さんはね、基本割引してるんで、はい、まあ7000円とか6000円後半ぐらいで買えるかなとは思いますけどね。
は
い、
まあ、あれですね、これはお年玉もしくは、冬のボーナスで買っていただくっていう話ですね。はい、
そうですかね、はい。でもまあ、多分おそらくですけど、8500円のままで売ってるっていうのもなかなか今だと、これぐらいのサイズだと、
はい、
まあ意外と安く手に入れれたりもするんですよ、探せばね、
うん、そうなんですね、うん、
なんでまあ6800円とか7000円ぐらいで考えていただいた方がいいかなとは思いますけどね、
あ、じゃあ手の届く、
う
ん、ちょっと頑張ればね、
うん、
高いなって思うけど、まあ、ちょっと頑張れば手の届く範囲の、
そうです、そして8500円以上分遊べますこれ。
おお。
なんかねあるじゃないですか、うん、アグリコラとかもね、まあ、9000円とかするんですけど、
う
ん、
そう
それをいざ買ったものの1回やって、まあ、6時間とかかかっちゃってね最初はね、うん、インストも含めてかかっちゃったから、うんはい、結局あれ以来やってないなみたいなのとかもありますよね、うん、人によっては、
まあ、そうですね、
みんな中でこちらはもう8500円で、まあ私は少なくとももう10回以上やってますし、
はい、
まあいろんな人が何回もやれるゲーム、ーすぐ終わるんでね、はい。っていう意味では、
しっかり元取れる、
ね。もう元取れる、元取れる、
はい
ね。はい。他のゲームよりも全然元取りやすいと思いますんで、そういった意味でも、はい、ぜひリスナーの方は買っていただけたらなと思います。
はい。
はい。そしてよかったら、まあ12季節の魔法使いの方も、ね、ちょっと調べていただけたらなと。
はい。
はい、では、はい、後半に移っていきますが、
はい。
私さっきからすごくお腹が痛いんで、
はい
はい、
うん、ずっとお腹痛い、
それでちょっと顔色悪いんですね、
そうです、
はい、
じゃあこの顔色悪いのはもともとジグロです、
そうですね、今年も黒いスケベなもんみたいな、
そうですね、よくよく考えたらオセロみたいな感じ、
本当だ、白くならなきゃいけないところです、
色白の2人と色黒の私のね、
はい、でも白くならないんですね、
そうです
ね、
すごいです、
挟まって
ない、でも今だと2対1なんで、
はい、
どうします、春からもう1人増やします、もう1人ジグロの羽賀健二とか
やってみます、逆に
濃いですね。
黒いね。
ね、
ちょっとね。
新展開もあるかもしれない。
新展開もあるかもしれない。
でもその時はあれでしょ。
そうですね。
あれでしょ、カオリンさん。
はい。
ブタオさん。
あ、そうでした。
うん。ブタオさんあれでしょ。イケメン呼んでほしいんでしょ。
そうですね。ハガケンジならいいかなって思った自分が今いましたもん。
ハガケンジ OK。
松崎さんちょっと嫌だなって。
すぐ抱かれんぜ。
年の差が
すぐ抱かれん。あら、すぐ捨てられんぜ。うん。
嵐に抱かれるならね。
あ、そう。あ、そうですか。
あ、そうですか。
ごめん、もうトイレ行きた
い。じゃあ、
はい。
次の、
はい、では、休憩を。休憩ということで。
はい。
さあ、さあ